テイルズチューン。
はい、テイルズステイチューン第54回です。お相手はウィレメトと
白夜です。
はい、ちょっと手元でコマンドを打ち込みつつ今日は久々に2人になるのかな。
うん、まあ、病欠だね。
あ、そうですね、2人で。あれ、いつもこっちに音っていうかヘッドホンのようにここまで音入ってたっけ。
あ、大丈夫、このボリュームここで調整してるだけだから。
あ、はい、今回もいつも通りというか最近の通りに、テイルズチューン大賞の発表と、あ、近況もろもろですかね。
うん、
はい、
そんな、なんか今日初めて聞いたっていう。
あ、生でちょっと、まあ時間が、まあ平日の、まあ夜にしてもちょっと早い時間っていう、まあちょっと聞きにくいのかなとは思うけどね。
そう、実はこの、なんていうの、8時から岩尾純子さんのやつがニコ生でやってて、僕はそれを聞きたいんだよね今。
あ、ニコ生でやってるんだ。
そうそう、
最
近多いよね、声優さんが。
あら、
まあ、その ちゃんとした番組みたいになってるのかもしれないけど、
毎週やってるとかじゃなくて初めて見た感じの
やつ。いや、多分毎週やってると思うよ、その日にち決めて。
そう、ニコ生のなんだろう、アニメ上映なりなんか番組なりなんか中継なりはよく利用するけどね。
あ、
はい、というわけで何から始めればいいのかな。
あれは上田さんの発売された的なやつ。
あ、そう、画集が出て、もし画集を見た人でなんかその同人ゲームの絵とか、まあ資料がちょっと終わりの方に載ってて、うん、それ見てなんかなんだろうみたいな人とかいるんだ
ろうなんだろうって、
なんだろうみたいな人は、まあでもここ来てる人はそれは知ってるからな。あ、画像があるんだ。そう、一応まあこれが出て、まあテイルチューンでまあやってたちょっとまあ描いたイラストとかも若干収録しております。ちょっとまあそのゲームのそのイベント CG みたいなのは枚数も多いし、まあ、ちょっとイラストとは違うかなという形でしたので、ちょっと収録はできませんでしたが、
うん、
ぜひちょっと機会があれば、まあ、見てみてください。
あれ、キャラクターが並んでるやつとかっていうのは、
うん、
その編集し直したみたいな、ああいうのってなんか別に用意とかしてないもんね、サークルで。
まあその素材をこっちで渡して、
うん、
レイアウトをここでしてもらって、その文テキストとかはまあそのホームページから抜いてきたりとか、まあ、こっちで提供したりみたいなことで、そうね、こっちでもその作った資料もあるってことね。はい、なのでそんなこともありつつ、そうですね、実際のところ最近ではそう、特にイベントも なかったしね、
うん、
あまり報告することがないというそう、父として進まない。そう、この画集の作業が実際大変で、もう12月と本当に1月半ばくらいの仕事を、まあ、丸々食うほどのなんか結構労力がかかったみたいな形で、うん、画集編集とかやっぱ初めてだったからね。
ちょっと何ページぐらいあるものなの？
数えてないけど、150から200くらいなんじゃないかな。
え、画集って100ページ以上もあるものなんだ。
うん、ちょっとまあそのいろんなまあタイプのがあるから、ちょっと平均みたいなのはよくわかんないけどね。
ああ。
まあ100ページ超えは確実です。
主にトゥルーティアーズと、
いや、まあ主になんとかじゃなくて、今まで自分のやった仕事は割と全般なんだよね。
あ、ラノベとか。
うん、結構そのラノベの作品ごとに集めちゃう画集とかもあるんだけど、
うん、
まあ、例えばそのシャナとかだったらシャナだけでシャナ画集とか集めちゃう場合もあるんだけど、俺はそこまで長くやったシリーズとか、
うん、
一作品でそんなに枚数の多いものがないので、まあ一応今までの仕事大体全部という形で、まあ全部ではなく、まあ6、7割くらいだと思うんだけど、うん、それを収録してます。まあもし興味を持たれた方がいたら、ちょっと見たり買ったりしてください。はい、
よろしくお願いします。
はい、というわけで、ちょっとまあテイルズチューンのこととして、まあテイルズチューン大賞のことからまあいきますかね。
はい、
戻り、
じゃあテイルズチューン大賞いきましょうかね。
ベイリズステイチューン。
はい、制作者オツのコーナーなんですが、一応、前回から引き続き、初めて聞いた方とかにご説明しますと、現在ちょっと当サークルデイズチューンでは、ライターの方じゃなくてもいいんですけど、シナリオ募集というのをやってまして、まあその誰でも特に応募資格なしに、応募していただいたシナリオを、まあ、ゲームにするという、まあ、コンテストというか公募をやらせていただいてて、現在まで、月に大体 1,2 作品くらいの投稿があり、現在で一応1作品受賞して、その制作に向けてちょっとずつ動いております。締め切りはまだ先で6月の、末日まで受け付けております。ぜひちょっとこれを聞いて興味を持たれた方がいたら、ちょっとまあ気軽に投稿してみてください。
なんか一応規定みたいのが、なんか何文字以上とかそういうのが確か、
あ、そうですね、詳しくはちょっとウェブページの概要を見ていただけるといいですが、基本的にその短編以上という枚数規定以外は別に何も制限はございません。長さ短編以上というわけで、まあその小編とかあまりショートショートみたいな短いものはちょっとまあゲームのサイズに向いていないので、それは受け付けておりませんが、ショートショートの連作とか小編の連作みたいなものに関しては、受け付けようかと思ってます。それ、まあ、とりあえず、まあ、その、トータルの長さが、まあ、短編以上であればいいということで、ぜひお送りください。基本的には完結した作品というか、途中で送ってこられてもちょっと判断がつかないので、基本は完結した作品という体になります。はい。ということで、先月発表した、一応暫定受賞というか、結局そのゲームシナリオの形は若干特殊なので、一旦ちょっと送っていただいた、まあその小説なりシナリオなりを、まあそのゲームの形に直していくということで、一旦その受賞はするけど、ちょっとそのうまいこと出せるかどうかはこれからっていう形で、だからなのでその暫定受賞っていうなんか曖昧な言い方をしたんですが、先月からちょっと一作受賞して、それを制作をまあぼちぼちと始めようかと思っております。そうですね、前回受賞した、ルートゼロという作品は一応、単シリーズでなく単作の予定です。そうですね、送っていただいた時は本当に中編くらいのサイズの単品なので、はい、そうですね、新作をね、なんかそのよく考えたらその3年出してないということに気づいてじゃあそれはもうサークルではないよねという、
もうあれだね、高校生だったら卒業してるよ、
卒業してる感じの冷静なツッコミが入って、その iPhone とかその iPhone で物を出したりとか、そのなんかそのファンディスクの公募したりとか、なんかちょこちょこなんかやってたような気もするんだけど、実は何もやってないということに最近まあ改めて気づき、ちょっとまずいと思いつつ、まあとはいえなかなか新作を作るの難しく、父としてまあまあいろいろやっているんですが、まだちょっと形になるものはなかなかないですね。あ、そうですね、多分中学生とか高校生の1年の時になんかその iPhone のアプリとかその同人ゲームさやった人はなんか卒業しちゃってるみたいなことになりますからね
まあ iPhone の場合はね、ちょっと どのタイミングでやるか分かんないけど、
そうそうそう、
とね、コミケで買った人は多分卒業しているかも。
そう、本当にラジオやるサークルみたいになってるからねラジオもさすがにここまでその何もその作品が出てないと、もう本当に喋ることがないみたいな、
まあ完全に雑談だよね。
そうそう、なんかね、中身のあることを喋ればいいんだけど、前はそのこのコーナーってその制作者オツのコーナーって言って、まあその制作に関するまあそのノウハウみたいなのを語るっていうことをやってたんですけど、いや新作出したらお前らにノウハウ語られてもみたいな何なんだとかいうことになるので、そう、今はちょっと喋ってませんけどね、ちょっと大冗談からもう何も言えなくなってそうですね、なのでちょっと送っていただいたものの選評からまずやらせていただきますね。一応その、その月に送っていただいた作品は、その月のうちにちょっと審査というかこちらで読ませていただいて、次の月の、まあ、ラジオで、選評を発表させていただき、まあ、その制作者の方にはメールでご連絡させていただく形になっております。なので、先月送っていただいた作品の選評をこちらで行いたいと思います。公開していいペンネームを読まさせていただきます。外尾あたるさんでいいのかな、ちょっと漢字がちょっといろいろ読み方があってあれなんですけど、 佐藤渉さんの、勘違いの工作という作品を、受け付けております。こちらの方の選評、もし作者の方が聞いてらっしゃら、まあ、挙手で、まあ、聞いてなかったら、まあ、このままだらだとやります。さすがに聞いてないかな。はい、というわけで、毎回その選評は難しいんですよね。その未発表の手が上げようとしてやめてるみたいな。ややこしいのやめろみたいな。そういつもちょっと迷うのがね、結局その送っていただいたシナリオって基本的にその未発表の、まあ、作品なんで、ここでちょっとまあそのネタバレのようなことを話しつつちょっと選評はできないんですね。まあしないのことをまあ思っているので、なので当たり障りないことになるんですが、一応その現代ものの、まあ、そこにファンタジーでも SF でもない現代もののまあドラマみたいな形で、うん、まあ主人公とまあヒロイン役というか、まあその女の子と の, まあそのちょっとしたまあそのなんだろうな、すれ違いが、うん、なんて言ったら最後にまあその溶けるみたいな形の恋愛話っていうことじゃないんだけど、まあ、ギャルゲー風のまあ、テイストでまあちょっと恋愛っぽい話なんだけど、最後にそのなんかくっつくとかいうことじゃなくて、まあ最後にちょっと距離が縮まるくらいで終わるみたいな形の話で、まあ割とこじんまりした話で、長さ的には中編程度で、そうですね、設定は本当にもう特殊なものはなくて、うん、ちょっとファンタジーとかテイストもなく、まあ本当に現代劇ですね。その割にちょっとまあその割と送ってくる人の大部分はそうなんですけど、そのいわゆるそのギャルゲーのなんかそのイチャラブ芝居というか、はいこんばんは、
イチャラブ漫才、
イチャラブ漫才みたいなのってあるじゃん。ギャルゲーの基本と言われるそのまあその出てくるまあ女の子のキャラクターとその面白い会話をするっていう、まあギャグを交えて面白い会話をするっていう文法で書いてるんですけど、まあそのドラマがまあ非常に地味なんですよね。結局そのさっき言った通り、その最初の状態からまあ最後の状態まで特に変化がないっていう
ドラマ的なものがない。
だから二人の距離がまあそのちょっとしたまあその行き違いを超えてまあちょっと距離が近づくくらいのことなんですけど、それくらいの話でも別にいいはいいんですけど、途中でそのまあサブキャラみたいなのがいっぱい出てくるわけですよ。いっぱいっていうほどでもないんですけど、3人くらい割とキャラの濃いキャラが出てきて、いろいろ主人公とかと絡んでいくんですけど、まあそいつらのその行動が特にその最終的な行動にまあ反映されないというか、主人公に何も影響を与えてないんですよね。だからその起承転結って、まあその木から結へ結ぶところに、まあその出すものはまあ影響を比較的与えなきゃいけないわけですよ。それじゃないと出すっていう意味がないので、
話的には水色時代とかそんなやつにちょっと近いような感じ。
俺は水色時代の内容全く知らないのでちょっとわからないんだけど、本当に起承転結の点がない感じなんですね。起承結で、うん、もうその最初から終わりまで、もう初めの方でそのどうなるかっていうのは割と分かっちゃうし、で最後の方に劇的でなんかどうこうがあるわけでもなく、なんかちょっとまあ距離が近づくくらいのあれで、ドラマとして非常に弱い。
ライバルが出てくるわけでも。
そうですね。なんか主人公にその、まあ、言い寄ってくる女の子とかも出てくるんですけど、まあ、そいつらとの関係が特にその主人公の心理に変化を与えていないし、行動に変化を与えていないっていう。なのでこれはちょっとやっぱプロットの、まあ、構築は非常にまあ甘いというか、うん、そうですね、もうちょっと本当に短い話にまとめるか、他のキャラもうまいことドラマに絡ませるかということをしないと、ちょっとお話として成立はしないという。まあ、ただ全体的なそのキャラクターの会話とか、まあ、その情景描写とかはわりかしいので、ぜひこれからもなんか書き続けていただけるといいなと思うんですけどね。そうパンチラとかもないしね。まあでもそのやっぱりギャルゲフの会話を書こうというのはみんなするんだな。そういうのはやっぱ楽しいんだろうな。
うん、
なのでやっぱ送ってこられた作品の中で何度かやっぱ同じようなその選評をしてるんですけど、やっぱそのキャラクターとか会話にをなんかその中心にまあ書いてるのか、それが楽しいのか分からないんですけど、ちょっとまあ骨となるまあプロットができてないというか、そうなるとやっぱりその辺がもったいないんです。その辺がその全部無駄になってしまうので、あ、本当にそのサブ別に全部の要素が全部必要である必要はないんですけど、やっぱそのなきゃいけないものを すごい出てるんですよ、そのサブキャラクターは。ずっとその主人公に絡んでいるので、主人公は そいつらから全く影響を受けてないし、
じゃあいなくても
いなくても成り立っちゃう、話は成立するっていう、はい、それはもう非常に良くないんですよ、うん、そう。だからもうちょっとリアルっぽく描けばなんかそのドラマっぽくなるんですけど、うん、そう、もう一つ注意してほしいのが、そのラノベっぽいイチャラブ会話っていうのはちょっとそのリアルをディフォルメしてるわけですよ。ただから現実にあんな会話する人はいないわけですよ。なんかその現実感みたいなのがちょっとそのディフォルメするというか漫画っぽくなるんですよね、うん、でそこでその本当に真面目なそのストーリーというか本当にその現実っぽいドラマをやっちゃうと、そっちがもう本当に地味に見えるんですよ。
あ、
なのでディフォルメを聞かせたことをやってるんだと、その出来事とかもやっぱりちょっと若干ディフォルメされたものでないと、まあその
若干大げさ的な
乗っていけない、そうそうそうそう、はい、だからそこら辺がそのなんだかリアリティのコントロールっていう言い方をしてるんだけど、そのイチャラブ会話をしてる時点で、イチャラブ会話をしてそのダノペ的にキャラクターとか会話を出す時点で現実をディフォルメしているので、
うん、
現実で起こるようなドラマを淡々と書いたらそれはつまらないという。
その辺で言うたのがトゥルーティアーズなんてバランスめちゃめちゃ良かったよね。
あれは本当にアニメの絵でやってるだけなんで、アニメなんだけどそのリアルにかなり寄ってるっていう芝居をしてるので、あれは本当に特殊というか、あれは本当にアニメじゃなくていいみたいな感じで、アニメでやるからまあ面白いところもあるんだけど、
まあ、ドラマでも通用するっていう、
そうそう、まあ、ただあれでもその映画的な表現とかしてるわけですよ。こんな大げさにやんなくてもいいとか、
うん、
うん、そういうのはあるわけで、なんかそのドラマの作り方みたいなのがはそのプロットプラスアルファがないとダメで、そういうのがなんかいまいちちょっとできない、できそうなところもあったんですけど、
うん、
ちょっとまだ弱いといった形ですね。そうなので、そういうなんだろうな、シナリオを書いてくる人はどの程度なんかその勉強してるのかどうかわからないけど、なんかよく言われるけどね、そのなんか物を書くんだったらそのいろいろラノベだけじゃなく映画を見ようとか本を読むとか言われるけど、まあ別にいろんなものを見なくてもいいとは思うけど、そのラノベだけ読んでるんだったらラノベなんか500冊は読もうねっていう、
あ、
なんかやっぱりその引き出しが少ないというのはすごい感じるんだよね。すごい狭い幅で書いてて、やっぱギャルゲーの会話はなんかそのうん、なんかうまいことなんかトレスというかそれっぽく書いてるんだけど、それ以外の描写とかはすごいなんか弱くて、うん、なんかやっぱ使える素材が少ないという感じだね。なんかちょっと独自のアイディアを持ったその小道具とかシチュエーションとかそういうの出すだけでおっと思えるんだけど、やっぱそのどっかで見たようなパーツしか使ってないというのはちょっとやっぱしんどいものがあって、うん、なかなか難しいなと思いますね。相変わらずこの同人サークルのくせにクソ厳しい基準のっていう大将で、もうこの先誰も送ってこないんじゃないかなと思うんだけど、
実際上田さんでももう多分年間500冊ぐらい読んでるよね、下手すると。
そうね、
500までいかないか、でもそのくらいの桁は読んでるよね。
本は読んでるね。まあ本は単にその勉強のためと単なる趣味もあるんだけど、なんかもうちょっとジャンルいろいろ来るかなと思ったんだけど、そんなにまあ幅広くも来ないし、なんかその独自の視点とか思ってるものとか、まあモチーフがちょっと独特だなっていうものもあんまり来ないという、うん、これはちょっとまあまあそんなもんかなと思うしまあちょっと寂しい感じもするし、そうですね、まあただ今回送ってこられた作品はその趣味で書いていた小説をまあちょっとそのなんか公募とかやってるんで、特にそのジャンル規定がないんだったら送ってみようみたいな形で送ってこられたもんで、
うん、
まあ、あんまりそのゲーム的じゃないっていうのはまあわかるんですけどね、
うん、
まあでもなんかなかなか難しいな。そう、一回なんか送ってきていただいた人に選評を言って、まあその再度その送ってきてもらってもいいよという、う
ん、
あれがあって、そのぜひその今まで受け付けてそのここが良くなかったよのみたいな形で言った人は再度調整をぜひしてほしいんですよね。本当に全然ダメなものとかなかったので、
うん、
ぜひちょっと再度欠点を直して再送してくれると実にありがたいですね、
うん、
本当にね、そのこういう文章ものとかって特に難しくて、例えばそのみんなでもあると思うんですよ。普通にその映画とか漫画とか見て、うわ、なんかそのなんかつまんなかったなって思う時って絶対あると思うんだよ、
うん、
ただそのどこを直せとは絶対に言えないわけじゃん。
あ、そうね、なんかまあ、うん、なんかつまんないけど、どこがつまんないかはちょっと 分からんっていうのが多いね、うん、
指摘できないし、ほんで指摘した部分を直して果たして面白くなるのか分かんないんだよね。
あ、
だから それほどそのお話を作るというのは複雑なことではあるし、うん、そのなんかそのこっちもなんかその具体的に何かを言うことは非常に難しいみたいな、
うん、
なんか本当にぼんやりとしてアドバイスがしかできないけど、なんとかその作者さんの方で咀嚼してもう直していただくしかないみたいな、そうシナリオ、そこが難しいところなんですよね。なんかね、絵とかだったらね、そのデザイン狂ってるよとかデッサン狂ってるよとかで直る場合もあるんだけど、シナリオは本当に結局そのプロットがどうこう言ってるけど、そのプロットが出来上がったところで面白くないものは面白くなかったりするんだよ。でも本当にただ基礎は知っておいた方がいい。シナリオってその日本語の文章を書けばそれっぽくなっちゃうから、その基礎理論は絶対に知っておいた方がいいんだよね。意外とその見えないんだけど聞いてくるみたいな、本当に基礎を知らないともう全然違うものになるから、うん、だからさっき言ったみたいなその起承転結の概念すらもうできてない人がいるんだよ。ほんで起承転結って簡単に言うけどやっぱ難しいんだよね。
あ、実践してみるとなかなか書けないと。
まあ、もちろんそのシナリオ理論になるともっと細かいところがあるし、ただそのそんなにね、結局そのシナリオってその理論だけで制御できるもんじゃないから、やっぱ覚えることってそんなにあるわけじゃないんだよ。なんかそこだけやって、あとは本当に自分のアイディアみたいなの乗せていくだけでいいんだけど、まあまあそこが難しいんだよね。そうね、序破急とか序破急に基本転結にいろいろお話のパターンがあって、そうシナリオはその結局分類していくとなんか4パターンぐらいにしかならないっていう、まあ、理論とかもあって、まあ、そういうのを一通り知ってから書くのが一応、うん、基本かなと思います。うん、
でも同人ゲームとかやってる人でそういうの、そういうふうになんかまあ基礎からやるっていう概念ってあるのかな。
いや、何でもその別に趣味で書いてるが基礎からやるべきなんだよ。
あ、まあ、それはまあそれはね、もちろんそうだけど、
普通俺からしたらなんかその書けないと思うんだよね。
ああ、
うん。俺が特にその割と理屈っぽい人間なのかもしれないけど、そのマニュアルなしによく書けるなとは逆に思うんだよね。そう、お話を作ってくださいって言って、さて何から作ろうと言ったらとりあえず説明書を読んでどう作ればいいのかなから行くし。
でもなんかよくほら小学生中学生ぐらいで、うん、なんかずっと小説を書いている人とかいたよね、クラスに一人二人。なんかほら、なんかそういう人もいるのかなって、まあ、基礎とかを考えずに、
うん、でも大人になるとやっぱ気づくんだよね。どんなものにでもその基礎理論みたいなのがあって、あ、それを学んだ方がその効率がいいという、
うん、
あれがあって、まあそんなの知らんわって言って書いてる人ももちろんいるだろうし、それで面白いものができるのももちろんあると思うんだけど、うん、やっぱほとんどの 人はもう結局学ぶことに別に損はないから、別にその知ってて捨てるのはいいんだよ。よくそのこの理屈も言われるけど、うん、その理論を知ってて崩すのはその芸だけど、その最初からその理論を知らずに崩してるのは芸でも何でもないっていう。
あ、
例えばそのなんだろう、ちょっとそのなんだろう、アーティスティックって前衛的な曲作りをしようと思ったらさ、基礎をなんかその知らんで、その前衛的にクソもないわけじゃん。
あ、そうね、
うん、なんかそうね、無知は別にその怒られる別にもんじゃないけど、その損だという感じじゃない、うん、そのやった方がいいみたいな。でシナリオって本当にその理論で制御できる部分が本当に少ないから、結局その理論を学んでるほとんどはその人の才能とかアイデアだから、うん、結局まあその勉強したらどうなるもんでもないけど、勉強する部分は少ないから、うん、まあ、それだけやってもあとは好きに書けばいいんじゃないのってことなんだよね、
うん、
本当に理論でガチガチの学問とかさ、こういうものだっていっぱいあるわけだよ。うん、絵だってその理論の部分はめちゃめちゃ多いからね、そういうの知らないとしんどいと思うし、
うん、
でそれは下手したらシナリオより多かったりするからさ、
うん、
うん、なので、うん、やって書くとある程度その自分の欠点も見えやすいし、結局そのね、シナリオの判断なんかその普通の人に見せたら面白くないとか言われちゃうからさ。
そうだね、それしかないもんね。
それをどうその自分でフィードバックを受け取るかもやっぱ理論がないと難しいみたいな。
難しいよね、その友達とかにさ見せてさ、うん、これどう思うって言っても、うん、なんかよくわからないとか、
でもなんか
そんな感じじゃない、多分
あのクソオタクみたいなやつに見せると思うよ。いるじゃん、なんかうるせえやつ、
あのほら2ちゃんの
作家スレッド的なやつ、2ちゃんとかにいるようなさ、 ちょっとね、この前の回面白かったんやけど、ちょっとなんか前半の作が良くなくて、あのキャラいらなくない、なんかロボットのデザインもあるし、ロボットの出方と曲のなり方がちょっとおかしいし、みたいな。あの手の演出はなんか何々の2話でやったし、みたいな。ことを言ってくれる人がいたら、絶対そいつに見せろっていう。もう殺したくなるくらい文句言ってくると思うけど、やっぱそういうのが参考になったりするからね。実際ほとんどの人にとってそんなにぼんやりした感想しか出ないんだよ。その面白い面白くないくらいしか出なくて、ほんで何が面白くなかったのって聞いたら多分さーって言うと思うんだよね。本当にそんなもんだから。でみんな結構やっぱりその送ってきた方で多いのが割と地味なモチーフというか、日常芝居とかドラマっぽい、まあファンタジーとか SF じゃないとこなんだけど、うん、これは結構難しいんだよ。本当に話が面白くないと面白いと思えないからさ。
あ、
よくそのあの B 級映画とかってあるじゃん、
うん、
そのゾンビを撃って頭がバーンみたいな映画とかさ、あれってまあ面白いは面白いじゃん、
う
ん、でも振り返ってみるとストーリーとかクソも面白くなかったりするんだよ。
めちゃくちゃやね大体ね。そうそう、
でもそれを面白く見せられたりもするんだよね、ああいうのって。
ああ、うん、まあ唐突に出てきていきなり暴れ出す的なの。
なんかそのキャラクターがバンバン死んでいくだけでも笑いで楽しいみたいなの結構あるんだよ。
うん、
なんかそういうのはまあやりやすいんだけど、そうじゃなかったらやっぱその特に小説作品だとね、そういうの地味になっちゃうから、
あ、
やっぱり本当にそうね、なんか理屈とか、まあ、プロットのまあ精密さでまあちょっと下支えをするしかないみたいな。
なんかキャラ映えするようなのがいいよとか言ってたよね昔。
キャラとまあワンアイデアかな。キャラクターがそうね、キャラクターが良かったらまあ大体のものは成立するんだよね。その描写がまあその
うん、
うん、細かくて、そのなんだろう、キャラクターがやっぱどっかで見たようなキャラクターになるっていうのはやっぱりその描写が浅いんだよね。その性格とかをまあ隅々まで書き込んでないっていう、
うん、
なんか本当に普通の人みたいなのが出てくるその普通の日常を書いてもやっぱり普通に面白くないわけで、うん、ほんでそういう時はまあその特殊なシチュエーションがあるとまあ面白かったりするんだけどね。そう、この前俺はファイナルレッドなんちゃらって書いてあるけど、ファイナルレッドコースターだっけ、あれ見たんだけど、あれなんかそのシチュエーションそのもだけなんだよね。あれだとそのキャラクターは別に面白くなくてもいいわけよ。シチュエーションがすごい面白いから、まあ、いわゆる世にも奇妙な物語とかはあれはそのキャラクターをそんなに描写しなくてもいいじゃん。そのシチュエーションそのものに放り込まれる普通の人が書けばいいから、なんかああいうのはなんかアイディアで突っ走れるんだけど、長いものとかになるとまあそれでもそのキャラクターを書かなきゃいけないんだけど、ね、しっかり。そうですね、だから本当にアイデアで勝負するか、そういうなんか変なトリッキーなアイデアが苦手な人は本当にそのキャラクターを丹念に描写して、うん、本当になんかその人の行動を追ってるだけで面白いと思えるようなものにしなくてはいけないんですけど、まあまあ難しいわなそんなの。まあ言うててあれやけど、まあでもね、本当に文章ものっていうのはそれができるからね。うん、本当になんか文章かなり自由で、その書き込み度合いとかなんか何の制限も受けないからね、うん、なんかそういうのをやってみてほしいね。ほんでそのキャラクターが苦手っていう人はなんかそういうアイディアとかに凝ってみてもいいし。
今日1時間だよね。
いや俺が予約しておきじゃないか知らないけどね。
多分残り時間はあと30分だから多分1時間の放送です。
はい、1時間です。そう、エロゲとかキャラ命で、だ結構みんなエロゲっていうか、まあ文章ものって言ったら最近そのエロゲをなんかよくやる人が多いからエロゲとかラノベに影響を受けるんだけど、なんかやっぱりそのラノベ的なキャラクターにしてもやっぱりそのやっぱキャラクターが薄いっていうのがあるね。やっぱラノベ的なキャラクターすらまだ作れてないっていう。
でもああいうのって難しいんでしょ。
難しいよそりゃ。
あの俺芋とかあの剥がない的な、
うん、だからその漫画的な世界観でそのキャラクターを成立させるのもこれはまた難しいんだよね。また別の技術だからさそれは、うん、うん、なかなかねそこをなんかどうやって学ぶかっていうと、本当にもうたくさん本読むなり書くなりするなりしなきゃいけないんだけどね。そうね、だから本当に量を読んで量を書くくらいしかもうないんだよね。まあなんとなくあんちょっと入力が足りないかなという感じはするけどね。
ああ、
うん、本当になんかそのなんかここを読むと思ったらなんかその興味のあるギャルトゲとか片っ端からやって、本片っ端から読んで、うん、純文学ですら読んでみたいなくらいじゃないとなかなか難しいと思うけどね。 ちょっとなんか同人とかでね、ショートショート書いたりとか、あんなもキャラクターを扱ったりする練習になるし、うん、いろんな自分の入れ通法で練習していくのがいいと思うんだよね。何に向いてるかって結局書いてみなきゃ分かんないから、うん、ショートショートたくさん書いてて、なんか短編とかが楽だなって思う人もいるし、うん、キャラのキャラ作りが得意とか、まあ、シチュエーションだけ作るのが得意とか、まあ、いろいろ適性があるからね。そうね、だから昔なんかその文章とか書くようになったら、その昔その国語の授業とかでつまんないなとまだ思えないけど、うん、別に面白くはないなって言ってた、その夏目漱石の小説とかめちゃめちゃ面白いからねめちゃめちゃようできてるし、うん、だからそういう古典とかを学ぶのもいいし、そうね、ラノベは結構やっぱ当たり外れがあるからね、本当にそのちょっとこれ技術的にはどうかなみたいなのもあったりするんだよ。なんかなんか本当はそのちゃんとした小説も読みつつ、ちゃんとしたって言ったら変だけど、ちゃんとしたものも読みつつラノベも楽しむみたいなのがベストなんだけどね。なんかアニメに、やっぱアニメ、最近はそのアニメ化原作みたいな位置づけってちょっとラノベとされてるからさ、ちょっとやっぱアニメにしたら面白いけど、実際その原作を読んでみるとあらあらみたいなのがちょこちょこあったりするからね。うん、やっぱ書く人もやっぱそのアニメのビジュアルを前提に書いてたりとか、アニメ的なその発想で書いてるのかもしれないけど、小説としてはやっぱ若干しんどいみたいなのはちょこちょこあるんだよね。まあもちろんラノベは俺も好きだし、うん、どっちかといえばそのモチーフとかの好みはね、その可愛い女の子が出てきて、なんか派手な世界でドタバタやってる方が好みだから、絶対まあ面白いなラノベなんだけど、うん、もし書こうと思ってる人とかはやっぱりそのちゃんとしたものも読んだ方がいいっていうのはあるね。実際その方がそのプロットとかの作り方は分かりやすいんだよ。本当に基礎とか逸脱してる人とかいるからさ、ラノベとかだと、うん、そう、生方さんは当たりだと信じて、生方さんくらいまでいけたらもう、まあでもあのくらいの本当に気違いぶりを発揮しないとなかなか難しいなっていう、
最近アニメ化しまくってる西尾維新、
ああ西尾維新とかはもうちょっと異常だよね、本当に。まあそうね、天才のレベル、森博とか、そうね、その辺のなんか本当になんかレベル高いものも読んどくといいと思うよ、好きなラノベと。なんか
じゃあ作家志望の人は食わず嫌いせずに何でも読め的な、
まあそうだね、その方が多分いいと思う。
でもまあ何でもつってもそのある程度評価されてるものを読んだ方がいいってことだよね。
そうね、まあその方がまあ世にあまたその小説とか作品はあるわけだから、どれから読んでいて分かんないからね、うん、本当に単純にそのよくあるこのミステリーがすごいとか今年の本屋大賞とか読んで別にいいと思うよ、うん、なんでいい、
まあ、でもそういうの以外なかなか難しいもんね、ジャケ買いみたいな、その
なんつうの、うん、知識がないとそれは本屋、いきなり本屋行っても買うもん分かんないからね、うん、そうね、だから教養がやっぱり一番大事なんですよ。文章とその知識量だけで書くわけだから、本当に知識量っていうのは作品をまあめちゃめちゃ支えるので、うん、本当にもう入力もいっぱいやってくださいねという感じですね。
今回の選評は
その一作品です。
あれ、音が消えたって、
あ、マジで、
来ましたね。
はいはい、さすがにチャットではしんどいのではい、というわけで、ここからずるっとぬるっとなんか質問のコーナーに移ります。はい、映画版逆転裁判を見てません、あれコスプレ映画とか言われてんのか、あんま人気ないみたいね。ルーレシアすいません遅れてます、後でもう一遍話しなくなりますけど、ルーレシア主演の12月からちょっとともに少しずつ遅れてます。これは僕の本業が予想外に忙しくなったからです。あと、シナリオが1本来てません。はい。ルーデシアと収穫の12月のコンセプト、作る時のコンセプトっていうのはどういうことだろう。まあ、企画的なことなのかな。12月は、どういう結末にしたかったのか。これはまあ、武田さんかな。特にそういうものをその企画段階で、こっちからどうこういうのなかったんですね。とりあえずそのギャルゲーっぽいのを作ろうみたいな形のことを言ったくらいで、うん、そうですね、ルーレシアも企画的にはまあ SF っぽいのを作ろうみたいな形で、コンセプト的にはなんかビジュアルとか見かけをまあこんな感じにするみたいな形は 決めたけど、シナリオに関してはちょっと武田さん分かんないな。実際その企画を立てて、その企画段階までには僕とかもその意見を言ったりとか、こういう風にしようとか言ったりするんですけど、シナリオの内容にでどうこう言ったことはないです。全部その武田さんがまあ決めてると言ったところで、まあそのまあ次回あたりにちょっと武田さんが来たら、ちょっとそういうことも聞いてみると答えていただけるかもしれません。そう、モバマスの読みは楓、心理で読みを覚えて、おめでとうございます。心理で読んだよね。テールチューン発足の裏話を一つ。まあ大体もう言ってるからね。まあ流れで。
流れで
流れで。言ってない裏話とかはあんまないんだよな。
そう、第1回あたりからずっと聞くと、もうほぼ裏話は言ってるよね。
うん。テールチューン作品で一番開発費かかったのどれですか？開発費となると多分長いこと作ったってことになるのかな。多分ルレシアだと思うよ。
うん、ダントツだね、う
ん、ああ、でもルレシア人に手伝ってもらえてないか、そうでもないか。下手したらまあリメイクのカーニバルとカーニバルイブかもしれない。
あ、そう、
グラフィックとか他の人に頼んだりしたから。
ああ、
開発費って言ってもまあ俺らがそのダラダラ作ってただけだから、お金がかかったのとはちょっと違うんだよな。
あ、そうだね。
まあでも全部それほど差はないです。なんかな、割と長い時間かけて作ったものが多いから。うん、黒字ですか？黒字だったんですけどね黒字だったんですけど、最近ちょっと赤字が見えてきましたね。
まあ、それは新作出してない
そうですね、一応今まで出した作品は、全部一応黒字です。ありがたいことです。
でも残念ながら結構余ってんだよね
そうね、在庫は余ってるけど、そのまあ原価自体はまあそんなにかかるもんじゃないが、まあソフトウェアのまあ特殊なところだけどね、開発費がうちはそんなに莫大にかかってるわけじゃないので。そう、ただ現状ちょっと困ってることがあって、終焉の12月が遅れてる理由に、グラフィック作業が結構莫大というのがあって、これが全体ボリュームでいくと収穫の12月全部とそんな変わらないんですよね、絵の量っていうのが必要な。それでこれだけのものをちょっと仕事をやりながら制作していくとなると、若干ちょっと外注にお願いしないといけないんですが、若干お金がないというそう、全部時間をかけて俺が塗るのは塗ってもいいんですけど、まあその職人でやってたらそうしてたので、ただそれだと予定よりかなり長くなってしまうというのが分かったので、まだちょっとその分量の分からない、見えてない 作品というかシナリオもあるので、ちょっととこの辺は、いずれちょっとグラフィッカー募集をちょっとするかもしれません。
ああ、
そうですね、塗りのお手伝いをちょっとまた呼んで応募して、現在ちょっと原画はかなり進んでて、まあ塗りも進んでるけど、自分だけでやるとやっぱ予想よりちょっとかなり時間がかかってしまって、うん、なんか夏とかに出るとなるとちょっと厳しいからね、できるだけちょっと外注さんに頼んでうまいことやっていきたいんですけど、そこでちょっと困ってます。大日報する上田先生、大日報ってなんだ。最初に何があってたの？あ、シナリオのことね。そうですね。サークル活動で大変なのか。まあ大体の人大変だと思いますよ。収穫は主人公の感情の落差が面白かった。そうですね。やっぱりその、主人公の特殊なキャラクターを描いて、なおかつその描写でまあその、リアリティを持ったまあキャラクターに成立させるっていうのがまあ技術で、そうですね、マサキとかまあかなり平な人格なんですけど、それをなんかその、ね、キャラクターとしてちゃんとまあ感情移入できるものにする、感情移入できなくてもまあそのリアルな、まあ、キャラクターとして感じられるというのは、まあそれは技術なんですよね。あ、収穫の12月もやっぱりそのちょっとまあその現実からはなんか離れたディフォルメされた現実なんですけど、まあそこにうまいことちょっと派手な感情の落差やらちょっとありえないようなドラマの展開とかを入れて、まあなんとかバランスを取っているみたいな形ですね。やっぱあれをその実写ドラマでやるとなんかしんどいような気がするんだよね。うん、なんかそこら辺の、まあ、テクニックですよね。あとはそう、武田さんのシナリオをまだ回収できてないので、まあちょっとまあそれもあるね。両方とも進学心の問題だし。あ、そうですね、だからそのテーマというものをなんかあんまり考えてないというか、中に入れてない人も結構目立つんですよね。なんか収穫の時間って割とその複雑なテーマがあるわけですよ。その自分の精神性とまあその神学とかまあそういうものをまあうまいこと絡めて、うん、テーマ的なものにしているみたいなことがあって、で実際その やっぱ投稿作でぬるいなと感じた部分は、これってやっぱり何の話なのっていうのがやっぱなかったりするんだよね。結局その普通の人がなんか出会ってどうこうしてみたいなことは単なる日常で、そこになんかテーマ性みたいなものもないとお話にならないというあれで、なんかそういうモチーフからまあ想起されるテーマとかを入れ込んでいくとなんかうまくいくと思いますよ。結末って決めてたんですか？最初の方は武田さんなんか決めてから書くみたいなこと言ってたけどね、
うん、
まあ、ちょっとこれも分かんないですね。そうね、1日か48時間くらいあればなんだけど、本当に俺 その12月からもう1月2月が全くその仕事で身動きが取れないという状態になってて、でまだそれ続いてるんだよね。 3月の半ばくらいまで本当に全く何もできないみたいな、あともうこれが本当にきつくて、ちょっとね、同人はなかなかちょっと仕事の合間でやるもんだから、ここまでちょっと予定が詰まると、どうしようもないみたいな。なのでちょっとおいおい、ちょっとその、まあ、サークルの方とかでちょっとグラフィッカーさんとかの外注を募集するかもしれません。ぜひなんか心得のある方は協力してくださいね。サークル活動楽しいですか？ああ楽しい時もある。
時もある。
今は違う。あまりさんは今はいません。行方不明。どこに行ったんだよな。夏コミこそは新作。そうですね、夏コミこそは新作を。あまりさん呼べないんですか？呼ぼうと思えば呼べるんだけど、ちょっと連絡先わかんないからな。カーニバルの BGM の携帯音楽機で聞きたいです。それは今でもできるんじゃないの？
あ、そうだ、カーニバルサントラを今公開、サントラじゃないんだけど、素材だね。もうそのサントラ作ろうとしたんですけど、もうさすがにリリースしてから3年以上、もうね遅いし、
そうね、まあ無料公開というか
無料公開してます。サークルのトップページからのところで入れるので、そっから飛んでください。
はい、そんな感じで、それを工夫するとなんか携帯音楽で聞けます。
あの MP3 の形式で置いてあるので、それをどうだろう、 iPhone とか多分普通に、まあ、iPhone とかでも Android でも普通の携帯はちょっとエンコードとかしないとダメだと思うんですけど、まあ大体何かしら方法はありますので、ちょっとググってみてください。
はい、そう、さっきの質問で今熱中していることと、まあ、今のストレス解消方法みたいなのがあったんだけど、今その熱中していることでもないんだから、やることが、まあ、俺のなんかストレス解消は日曜日は必ず休むっていう。これが本当にここ半年くらい全くできてなかったから、休みが俺基本的になかったんだよね。その週休ゼロっていう状態がずっと続いてて、まあ、とりあえずその担当からの電話がバンバン鳴ってようが、もう日曜日はもう何があると休もうみたいな形で、そうですね、週休1日は必ず取ろうというあれを最近心がけて、ほんでその日曜日ならなるべくちょっとイベントことを入れるようにしようみたいな形にしてますね。そうだから今週だとちょっと日曜もう締め切りとかぶっちぎってるんですけど、ちょっとまあ日曜だけは休んで、初めていつもユーストリームで見てた産方サミットにちょっと行ってみようかと思ってチケットを取ったんだよね。さっきちょっと話題に出た産方父さんっていう作家さんが、まあその担当してる、産方さんっていろんな出版社で書いてて、その出版社ごとにその編集者がまあ十何人いるのね。その十何人の編集者さんだと産方さんがちょっとトークショーをやるみたいな、ちょっとまあ面白い企画で、でユーストの中継で一部中継されてて、前までそれを見てたんだけど、直接まあちょっとチケット買って見に行ってみようみたいな感じで、日曜日はまあそれをやってみようかなっていう、まあちょっと俺のストレス解消で熱中してることは日曜休むっていう。それだけでも十分まあストレス解消になるみたいな。
ああ。
本当に正月1週間休んだとかもう異様だからね。異様だし、誰かがすげえ怒ってたし。
誰かが怒ってたし。うん、大人の事情の人
だけど。大人の事情の人だけど、本当にもうなんか休めなくてね。困ったもんです。だから本当にそのサークル活動みたいなのかなりアップ化されてて。なので本当にルーデシアと終焉がまあどんどん後ろに遅れているの行くのも 100% 俺っていう、とりあえずもうどうしようもないみたいな、なんかそんだけ働いててもお金がないみたいな、もうわけのわからない状況でどうしようかなみたいな。そう、禁止編って言って、禁止編っていう、まあちょっとツイートにありましたけど、その中国の12月モチーフになった、まあその 学術書っていうのかな、まあ、その民族学とかに触れた、まあ、割と有名な本なんですけど、そういうね、なんかそのモチーフとかを使ってなんかそのテーマとかをなんか見出すみたいなのは結構やりやすいと思うから、うん、結局その自分が普通に生きててさ、なんか特殊ななんか勉強でもしてない限りあんま特殊な知識ってつかないわけよ、うん、なんかそういう時にどうするかっていうと、なんか自分がちょっとある興味ある分野でなんかそのメジャーなそのちょっと難しい学術書とか、まあ、本とか、まあ、何でもいいから、そういうモチーフからなんかいろいろなんか素材を引き出して、そこからまあテーマを持ってくるみたいなことは、うん、やってみると、それはなんか知識が支えられるからね、その、結局その知識のストックがない人は、なんかモチーフをその場で選んで、まあ、それから抜いてくるみたいなのも全然ありだと思うんだよね。よくあの、なんだっけ、エヴァンゲリオンで、なんか結構その、宗教的なモチーフがいっぱい出てきて、なんかそういうなんかその知識があって、そのそういうモチーフを選んでですかっていうことをなんかスタッフに聞いたらなんか別にっていう、よくわかんないけどかっこよく見えるか使ったっていう、なんかそれっぽく見えんだろうみたいな。でも実際そうだったりするんだよ。うん、だからその自分の中に知識とかモチーフがあんまない人はなんかどっかから借りてくるみたいなこととか、あとまあそれを真剣に学んでまあシナリオに、モチーフに使うというのもすごいしね。遠野物語なんかバンバンそのいろんなまあ作品のモチーフになってるからね。うん、だから本当に物語に使いやすいモチーフっていうのはいっぱいあるわけよ。近視編だって多分いろんなものに使われてると思うし、うん、遠野物語だっていろんなもののモチーフに使われてるしね。まあそこが難しいんだよね。だから遠野物語とかその妖怪についてついて多少知識を得て、あのなんかリリチオちゃんが出てくる物語を書くみたいなことをやると、まあちょうどいいみたいな。ちょうどよくはないんだけど、
それちょっとラノベ風になる。
本当にごく一部をなんかうまいこと使うみたいな。いや、まあ素材は借りていいんだよね。素材は借りていいから、自分の興味ある素材とか自分の作品に合いそうな素材をどっかから持ってくるというのは全然悪いことじゃないし、うん、なんかそういうものからなんかその結局まあその素材っていうかどっかから変えてこないんだといけないので、そんなにそのみんなその豊かな人生経験をしているわけではないし、特殊な知識は持ってないし、なったらまあそのあるものでなんかそのみんなが興味を持ってもらえるようなものからモチーフを変えてみたいな。
あれと重要なのはモチーフとキャラなんだ。
うん、そうね、まあ、本当に難しいんだけどね。画集でお気に入りの1枚どれですか。ああ、わかんないな。枚数ちょっと多すぎて、まああの結局まあその デビュー作のはなんかね、そのラノベの仕事を始めるときに、まあ最初の1枚っていうのがあるんだよ。そのマスラを始めるときになんか最初に書いた1枚とか、まあこの作品始めるときに最初に書いた1枚みたいな、まあ、そういうのがちょっと気に入ってるというか、まあ印象に残ってますね。はい、というわけでこんなもんかな。
じゃあエンディングのコーナーですか。
はい、
はい、
テイルズステイチューン。はい、テイルズステイチューンエンディングのコーナーです。ちょっと仕事がかなり多忙なこともありまして、今月ちょっとその2月にやろうと思ってたらちょっとはみ出てなんかうるうる年的な、なんか3月1日とか中途半端な時期になってたんですけど、次の次回、まあ、3月分か、ちょっと3月分、4月分か、次回1回か2回ちょっとお休みいただくかもしれません。ちょっとまあ普通にやるかもしれないんでちょっとわからないんですけど、ちょっと3月、4月はちょっとお休みをいただくかもしれませんが、もしやる場合は普通に告知してやります。その際もその、何でしたっけ、テイルチューン、ステイチューンじゃない、テイルチューン大賞の、選評の方はメールとかで普通にこちらでやらせていただきますので、ぜひ引き続き投稿の方をお待ちしています。あと一回その投稿してきてくださった方は、再度その直して投稿するときになんかこういうとこ聞きたいなっていうことがあったら、気軽にそのメールとかツイッターとかでどんどん聞いてください。まあ、結局まあそのシナリオでアドバイスできることなんでそうはないんだけど、できる限りのことはいたします。はい。そう、風にはみんな注意してね。風とかすごい気をつけないといけないんだよね。本当に体調悪くなった時すげえ怖くなるからさ、うん、本当に1日2日倒れただけでもうなんか全てが終わりっていう状況をまあずっと続けてるから、そのストレスたるい半端ないみたいな。
あ、でも俺今年風邪ひかなかったわ。
ああ、それはいいことだよ。
あ、そう、なんかツイッターね、割と結構頑張ってつぶやいてるんだよね。もうほら、去年の抱負は、去年か今年か忘れたけど、その抱負でそのほら雰囲気リア充になるっていう、あれももう本気でやってるからね。まあツイッター上だけだけど、うん、でもそれがまたすごいしんどいんだよね。そのだってリア充でもないのにリア充っぽく振る舞うなんてさ、
そう、ね、全てが嘘だから、ね、仮面舞踏会だからね。
あ、でもなんかね、運動するとね風邪ひかなくなるんだ本当に。これ、
あ、まあまあそうだね、
うん、まああのなんだっけ、360のキネクトの、 あのなんだっけ、なんとかイワシェイプだっけ、なんかちょっとフィットネスマンチャラ的なやつだ、
あ
れすごいいいよ、うん、ほんとあれで今ね、もう1万カロリーを去年消費して、今年もう6000カロリー消費したから
ね。マジで、何ココイチふりかけ食べた？
ココイチふりかけね、ちょっとまだ買ってないんだよね。
カレーのふりかけなの？
カレー味のふりかけ。
ああ、カレーパウダーかけてくれじゃない。そんなこんなで、そう、ルーデシアと終焉の12月がさっき話した影響ことでも含め、若干ルーデシアはそんなにこれ以降そんなに遅れることはないと思うんですけど、終焉の12月がちょっと予定してたりは遅れると思います。その辺は引き続きちょっとホームページとかで続報ちょこちょこ載せていきますので、ね、ちょっとなんとかお待ちいただければと、うん、現状ちょっと本当に遅れてるとかじゃなくて、ちょっと作業ができない状況なので。はい、ルーデシアほぼできておりますので、うん、もうしばらくだけお待ちください。本当にね、これ言っても1年が経とうとしているけど。
そうだね。
いや、本当に本当に2人しかいないともうどうしようもないんだよ。なんかもう手が止まるともうなんか何もできないみたいな、うん、いや、なんか最近去年なんかね、そのやってる時はその少人数でそのサークルやるのが賢いってとか言ってたけどさ、まあどの面下げてそんなこと言ってんだみたいな。少人数でサークルやってる時とかカスだよもう。何もできねえじゃんみたいなことは思いますね。皆さんもその同人サークルとかなんか活動する時なんかできるだけ友達集めた方がいいですよ。将来的に大失敗しますんで。そう、コピーロボットを欲しいけど、なかなかね、ちょっと分業とかもそろそろ考えなきゃいけないなと思うんだけどね。絵描いてなんか自分で塗ってなんか企画も立ててじゃどうしようもないから、なんとかしないとなと思うんですけどね、なんとかちょっと現状新作も出ないで止まってる状態を。
あれ、音消えた？
またか。
あ、復活した。
どういうこと？
ちょっと不安なのかな。ちょっと不安定なのかな。
そうです、そこら辺の機材のメンテもちょっとしつつ、まあ次回までにしっかりやっておきましょう。そうですね、ちょっと次回までにちょっと、まあ、放送内容もちょこちょこいじったりとか、若干ちょっとリニューアル気味になんかやってみるのもいいかもしれませんね。うん、宮川さん会社員一応どうどうだよ。一応そうですね。あと2分。
一応若干その上田さんが忙しい時期にちょっと上田さんじゃなくがいなくてもなんとか成り立つような企画を今考えてやってはいるんだけど、なかなか難しいんだよね。
あ、そうね、白夜さん独自企画みたいな、
うん、一応まあ発表できる時期になったら発表したいですね。
そうですね、ちょこちょこまあそのゲーム以外にも何かをやってたりしますので、またそういうのが動き出したらお知らせしていきます。いや、本当に休みが今月の半ばくらいにはなんとかなると思うんだけどな。いや、まだしんどいな。ウボカタサミットとか誰か行かないのかな。行かないか、行かないか、これ聞いてる人は。
結構メジャーなものなの？
いや、全然マイナーもうね、まあウボカタと好きでも、まあ、わざわざそんなの行かないよっていう人が大半だと思う。
あ、
はい、社畜。社畜並みの感じだね。そうですね。あ、そうだ。言い残したこと。あと30秒。
うん、
言い残したことは、ちょっとまあ、次回か次回くらいまで再開するときまで、ちょっとなんとか目処をつけておきたいですね。
はい。はい、で、今日の放送は、終わりの挨拶を。
いや、言い残したことを今言ったんだけど。
ああ、ほら。
あ、それ、なんもないの？はい。 終わり。時間がなかった。